皆さんこんにちは。大阪の杉野でございます。今日は冒頭から対話と圧力というお話、あるいは圧力と対話というお話がございました。先日この横田早紀江さんがブッシュ大統領とお会いしたとき、私はこれこそ対話と圧力だなと思いました。この会談、北朝鮮の金正恩にとってはかなりの激烈なメッセージと受け取れたと思います。これこそが対話と圧力である、私は思いました。一方で日本政府はどうでしょうか。偽の遺骨をつかまされて、北朝鮮に対しては違うじゃないか、それから三十数名のこの特定失踪者の方も含めた方、日朝協議で北朝鮮に示しましたけれども、この人たちについて調査をしてください、そして北朝鮮に対して誠意を見せてくださいと、そういう態度でこれまで臨んできております。北朝鮮に誠意があるかどうか、これは皆さん考えてすぐ分かると思いますけれども、北朝鮮がまともに返事をするわけがないわけです。まともに返事をしないものに対して対話というのは成立しない。私は対話というのは圧力を伴っていなければならない、これが対話と圧力だと思います。あるいは圧力というものに対話が伴っている、これこそ圧力と対話、圧力イコール対話でなければならない、そのように私は考えて次第でございます。今年の年頭、警察庁長官のウルマ長官が、今年は拉致問題勝負の年に出るというふうにおっしゃいました。実際に拉致問題対策室ですとか、あるいはシン・ガンス、原田大樹さんを拉致したシン・ガンスを国際手配するなど、いろんな動きが出ております。今更ながらという気がしないでもないんですけれども、それはともかくとして、このシン・ガンス、あるいはその配下の者、どんどん捜査の手は進めていただきたいというふうに考えるわけですけれども、しかし残念ながら警察がどんなに努力をしても、そして真相究明をしても、北朝鮮にいる拉致被害者を救出することは警察にはできないんです。日本国の政府がそれをもとに北朝鮮に対してそれこそ圧力をかけていかなければならない、そういう意味では、シン・ガンスなんてケチなこと言わずに、それに拉致を指示をした金正日の引き渡しぐらい求めてもいいのかな。このようにいろんな意味で我々は北朝鮮に対して圧力を加えていくということが必要だと思います。先ほどキム・ソンミンさんの自由北朝鮮放送、いろいろ努力してやられておりますが、私どもも同じように北朝鮮に向けて短波放送しようかというのをやらせていただいております。昨年の10月から始めまして、当初は失踪者、それから拉致被害者のお名前を読み上げ、そしてご家族の皆さんのメッセージを伝えるということをやってまいりましたが、今年の4月から北朝鮮に向けて、英語、それから中国語、それから朝鮮語で、いろんな放送を始めている。北朝鮮に対して、北朝鮮の人民、それから軍の幹部に対して、ぜひ決起をしてほしい。今日ここにもおいでですけれども、アンミョンジンさんをゲストに迎えまして、放送を始めました。この4月からです。そうしましたら、立ちどころに北朝鮮は、妨害電波を我々の放送にかけてきております。現在も続いておりますけれども、私どもは、この妨害電波に屈することなく、今対処を進めておりまして、6月の早々には、また聞けるようになる、 というふうに思いますので、皆さんぜひこれからもご支援をいただきたいというふうに思います。今日はこの会場にも特定失踪者のご家族たくさん見えられております。大変恐縮ですが、ご寄贈いただけますでしょうか。会場の皆さんもぜひこの人たちに、ご協力をいただきたいと思います。この特定失踪者のご家族、政府に認定はされておりません。しかしながら私はこの皆さんは全て拉致被害者の家族であるというふうに思います。北朝鮮が拉致されていなければ、この方々は自分の家族は拉致なんじゃないかと思って心配して、我々調査会やあるいは警察に相談することはなかったわけです。あるいはここで皆さんにお願いしますというようなことを言う、そういう立場にはなかったわけです。そしてこの皆さん方、こちらの家族会の皆さんと同様、日々署名を集め、ビラを撒いたり、あるいは集会で訴えたり、それもご自分たちのことだけではありません。今日もお見えになっておりますけれども、古川紀子さんのご家族、昨年の4月に政府に対して行政訴訟を、認定を求めて行政訴訟を起こしました。今立っておりますご家族の竹下さん、常々おっしゃっているのは、私の家族だけの話ではないんだ、全ての拉致被害者に対して日本政府がどのように考えているか、それを知りたいんだ、この行政訴訟はそういった意味も持っておりまして、残念ながら今なかなか実態審理に入らないんですけれども、この6月にまた次回の公判が開かれるということになっております。このようにですね、ご家族がいろんなところでビラを巻き、署名を集め、北朝鮮に対して経済制裁をすべきだ、日本政府は毅然とした態度を示すべきだ、これは何もご自分の家族だけを取り返せばいいということではないんです。この拉致問題全体の解決、被害者かもしれない、そういう意識に立ったときに、この方々は日本の政府がいかにおかしいか、そういうことを言っておられるわけです。もちろんここにおられる家族会の皆さんもそうです。この間横田さんがブッシュ大統領とお会いになったり、あるいはお父さんが韓国に行かれたり、その姿を見て我が国の総理大臣は、横田さんには本当に頭が下がる、そういうふうにおっしゃったと思います。このご家族の態度と総理大臣の態度が全く逆なんです。どうせ頭を下げるんでしたら直接お会いになって、申し訳ございませんでした、私がやるべきことをやっていただいて、そういうふうに言っていただければいいです。いずれにしましても小泉総理、残り数ヶ月の任期でありますけれども、このまま推移していけば、我々は小泉総理は拉致被害者救出のために全く何もしませんでした。残念ながら拉致被害者が帰ってきて、日本に帰ってきたときにですね、あなたたちを助けるために総理は何もしませんでした、努力をしませんでした、そういうふうに言わねばなりません。私はここにいらっしゃる方もそうですけれども、特定失踪者のご家族、あるいは拉致被害者のご家族、お会いすると必ず申し上げます、皆さん待つという気持ちを持ってください。この待つというのは、いつまでも待つということではありません。待つという気持ちを強く持っていただくということ、絶対に諦めない、 絶対に取り返すんだ、そういう気持ちを持っていただきたい。拉致被害者帰ってきた時にですね、探しませんでしたとか、何もしませんでした、諦めていましたとだけは絶対言ってほしくない。これはご家族だけではございません。ここにいらっしゃる皆さん方、そして政府の皆さん、全員がそうです。絶対に後悔をしない。我々はできる限りのことをやる。その意味で、私どもは、昨年から、今年中には、拉致被害者全員、世界中の拉致被害者全員を取り返す。そのようにお約束をさせていただきました。やればできます。西岡会長が最初に申し上げました通り、愛と勇気を持てば、我が国は必ずできるんです。ぜひ皆さんも心からご協力をいただけるようにお願い申し上げまして、ご報告させていただきます。